皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこのイスラエルの民に対してこのエレミアが続けてこのいかに彼らが神様の御声を聞き従わなかったのか、そして神様が今にもこのバビロンを用いて、彼らをに厳しいこの戒めを与えようとしている、そのようなことをこの書かれた場所です。私たちもそこから神様の御声を聞いていきたいと思います。
エレミア書25章1節から14節。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年、すなわちバビロンの王ネブカデレザルの元年に、ユダの民全体についてエレミアにあった御言葉。これを預言者エレミアはユダの民全体とエルサレムの全住民に語っていった。アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に、主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道からあなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでもとこしえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私もあなた方に災いを与える。それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の御告げ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。
今日まず第1番目に見たいことは、この民族、この今神様から警告を受けている民族は、もともとこの神様から素晴らしい奇跡を持ってエジプトの奴隷時代から解放されて、そしてこの40年間の荒野でこの神様から養われるという奇跡を体験し、さらに約束の地まで導かれた民族の子孫であるということを覚えたいと思います。彼らは本当にこの素晴らしい奇跡と恵みに満ち溢れた素晴らしい約束の地に入れられた、その民族の子孫たちです。ところがここに書かれているこのイスラエルの民、この民は全くその時と同じ人々とは思えないような状況です。何がそうしてしまったんでしょうか。彼らは神様を捨て、他の神々を作ったり、自分の手で作った神を拝んだり、いろんなことをして、全くこの本当の神様である、その約束の地に導いてくださった神様を忘れてしまったようです。何がそうさせてしまったんでしょうか。ここにはいくつかの原因が考えられると思いますが、その一つは、恵みがわからなくなってしまった。恵みに麻痺してしまったんだと思います。約束の地というのは、入る前は本当に素晴らしい地だ。このヨシュアも、カレブも素晴らしい地だ。攻めて登りましょう。そして神様の約束をこの本当に握りしめてやってきた素晴らしいところです。まさにこの天国のモデルのようなところだったのにもかかわらず、そこに次の世代の民はあっという間に神様を捨ててしまいました。神様の恵みが当然当たり前になってしまって、今周りにこの与えられている恵みが、食べ物が、生活が、家族が、すべて当たり前と思えるように恵みがボケてしまいました。 恵みに麻痺してしまったんでしょう。ですから、神様を忘れ、自分のたちの手で他のものを作ってみたり、もっと刺激のあるものを求めてみたりしてしまったんでしょう。私たちはどうでしょうか。こんなに素晴らしい奇跡を体験し、そして素晴らしいところに住まわせてもらっていながら、どんな不満を言っているのでしょうか。私たちの内側も確認したいと思います。私たちの生活も確認してみましょう。神様のどんな素晴らしい恵みが私たちの周りに取り巻いているのか。当たり前と思っていることが、本当は当たり前ではないということにもう一度目を開きたいと思います。そして感謝を捧げましょう。また、彼らは神様との関係を崩してしまいました。常に神様との交わり、これが何よりもこのカナンの地、いや神の国と言われる天国の素晴らしいところです。何よりも素晴らしいのが私たちを本気で愛してくださる神様と交わることができるところ。そこが本当の素晴らしい祝福です。それを彼らはやめてしまったんです。私たちも神様との交わりを大切にしたいと思います。それが私たちを癒し、私たちを生かし、力を与え、問題を打ち砕いていく、その原点となります。神様との関係を大切にしましょう。三つ目は、ここで神様は何度も語ったと言います。神様は四節で、主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのにもかかわらず、聞こうと耳を傾けなかった。神様は何度も何度も私たちに語りかけてくださる方です。そして、いろんなことを通して語ってくださる方です。ある時は預言者、ある時は聖書を通して、ある時は周りの家族を通して、この時は本当にこのバビロンの捕囚にまでなる、バビロンを通して、自分たちの敵と思えるような、そのようなものを通しても語られました。神様はどんなものを通しても、何度も何度も語ってくださいます。私たちは本当にこの、神様は常にいろんなことを通して、いろんな人を通して、物事を通して、聖書を通して語ってくださるお方であるということに心を開かなければならないと思います。神様が今何か語ってくださってるんではないだろうか。ちょっと痛い指摘があったとしても、そこを通して、それをただ本当にあの人は自分のことを好きじゃないからそういうことを言うんだと言って投げてしまうのではなくて、もしかするとそこを通して、神様が何か語ろうとしておられるのではないだろうか。そのような姿勢を持って歩みたいと思います。神様の素晴らしい奇跡を体験し、素晴らしい約束をいただいた民は神様を忘れてしまいました。私たちもそのようなことにならないように、神様の素晴らしい恵みが私たちの周りにたくさんあることを覚えて、感謝を捧げる一日を過ごしたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様。本当にこのイスラエルの民があなたの素晴らしい奇跡と御業と祝福を受けながらもあなたを忘れてしまいました。でも私たちも同じようにあなたの素晴らしい恵みや御業がこの身の回りにたくさんあるのにもかかわらずそれに麻痺してしまっているところがあることを神様は許してください。もう一度目を開かせてくださってあなたの素晴らしい奇跡が私たちの周りにたくさん置かれ、あなたの恵みがたくさん置かれていることに気づかせてください。そしてあなたがいつも語ってくださることを感謝いたします。どうぞ、あなたの語りかけに耳を開いてくださって、いつもあなたに聞く姿勢、そしてあなたとの素晴らしい関係を大切にして、そこから力をいただき、癒され、励まされ、問題を打ち砕き、チャレンジしていくことができますように。このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々のところに聖霊様今日素晴らしい臨在とあなたの生きておられる印を表してくださいます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地主よ憐れんで
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。